それではですね、初めにお祈りの時をお持ちしたいと思います。短くお祈りをします、させていただきます。お祈りの姿勢をお願いします。愛する天のお父様、今日私たちあなたの御前にこのように出ることができるこの恵みを感謝いたします。あなたが私たち一人一人をさまざまな境遇の中から救ってくださったことを感謝いたします。また今救ってくださっていることを感謝いたします。そして私たちをこの場所に集わせてくださったことを感謝いたします。あなたの前に許すことのできない罪などありません。また私たちを救うことができないような罪ありません。本当にあなたは私たちのあらゆる罪をあなたの背に背負って十字架という過酷な死を通して私たちを救い、私たちに新しい命を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、この恵みをいつもいただいていることを、この恵みをいつも与えていることを覚え、私たち微笑んで歩んでいくことができるように助けてください。感謝して尊き様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、私たちの周りにはリーダーと呼ばれる人たちがたくさんいます。リーダー、いろんなリーダーがいますね。皆さんも、リーダーという言葉を聞いてどういう方を、思い出すかわからないですけども、ちょっと思い出してみてほしいと思うんですけども、その良きリーダー、導き手とは一体どういう人でしょうか。ある人はですね、大きなビジョンを掲げて人を導く人だと言うでしょう。またある人はカリスマ的な要素で人々を魅了する人だと言うでしょう。しかしですね、いろんなそういうイメージがあると思うんですけども、でもしかしその人が、そのリーダーがですね、たとえどんなに大きなビジョンを持っていても、またたとえどれだけ魅力的な性格の持ち主であったとしても、導く人たちのことを親身になって考えることがないのであれば、それは本当の意味で良いリーダーとは言えないのではないでしょうか。皆さん、先週のメッセージでネヘミヤは民衆の叫び声を聞いて、それに応えて問題を解決しました。ネヘミヤにはですね、エルサレムにあるこの崩れた城壁のこの修復作業、再建という大きなビジョンがありました。しかしその中で、民衆の中で叫び声を上げている、問題にあって叫び声を上げている人たちがいました。ネヘミヤにはその大きなビジョンの中でその人たちの叫び声を無視することもできました。しかしそれをしないで、その叫び声に聞いて問題を解決しました。さらにですね、今日の本日の箇所でネヘミヤはですね、民のためをもって自分には権利があることを自主的に放棄している、自主的に断っているんです。ここにもネヘミヤの親身になって自分の民を思う気持ち、考えることが、そのリーダーとしての性格が出ているんですね。さて、今日はそれではネヘミヤはどのようなことを放棄したんでしょうか。ちょっと見ていきたいと思います。まずですね、14節から18節見てください。藤井教科大が読んでいただいたところですけども、まず14節でネヘミヤ、ちょっとお読みいたしたいと思いますけども、もう一回書いてあります。14節、また私がユダの地の総督として任命された時から、すなわちアスタシャスタ王の第12年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかったと書いてあります。ここでネヘミヤはこのユダの地の総督として全うした、まず12年間にわたる最初の任期をここで振り返っています。その中で彼と彼の 親類、まあ、兄弟たちが彼が人気総督としての任期中と任期中手当を受けなかったと言っています。この手当を受けないという言葉はですね、直訳するとパンを食べなかった、パンを、まあ、得なかった、そういう意味を持っているんです。まあ、パンを食べなかった、まあ、直訳するとそういう意味なんですけれども、これはですね、まあ、食料とかそういうものを含めたその給料を得なかった、12年間得なかったということを言っているんです。このことはネヘミヤが自費で生活していくために必要な額を12年間出していたということになるんです。簡単に言ってネヘミヤは自分の意思で自主的にただ働きをしていたということになります。皆さん考えてみてください。皆さん の仕事を持っていますよね。仕事をもう一生懸命しているその仕事をただ働きで12年間もしている、考えられるでしょうか。でもネヘミヤはそのようにしてたんですね。でもじゃあどのようにしてネヘミヤは生計を立てていたんでしょうか。まあ、そのようなことを考えてみるとですね、まあ、ネヘミヤは裕福な、とても大変裕福な家計の出であるということが分かってくるんですね。ネヘミヤは本当に裕福な家庭に育ったんですね。皆さん、これはネヘミヤがこの裕福な家計の出であるということは神様のご計画なんです。神様があらかじめネヘミヤを裕福な家庭に生まれるようにされたんです。でもそれはネヘミヤがその富にある裕福なその富にまた新たな富をこの築き上げる、そういうことではなくて、その自分の富を持って民に仕えるためのあらかじめのあったご計画だったんです。神様がなされるということはには無駄がないんですね。皆さんもそうなんですね。いろんな皆さんの中にも才能とか神様から与えられている霊的なギフトとかそういうものがあると思うんです。またそれだけじゃなくて、皆さんが今通ってきた辛い境遇とかそういうものも全て偶然に起こったことじゃないんですね。神様がこれらのことはあらかじめご計画として持っていたことで、皆さんのあなたのために持っていたことで、それをもって神様に仕えるためのものである。ここでネヘミヤの中からも見ることができます。さあ15節を見てください。15節でですね、ネヘミヤは続いて言っています。私の前任の総督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上銀40シェケルを取ったと書いてあります。ここにも書いてありますようにですね、ネヘミヤの前の総督たちは民の負担を重くした、王に支払う重い税金を民に課していたんです。そして民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上40シェケルを取った。この前任の総督たちというこの言葉が書かれていますけれども、15節に。これはですね、ただ単にこの以前の総督者たちという意味であって、このユダの総督たちというよりも、ネヘミヤが来る前に、このどうでしたか、ユダの地はですね、サマリアの管理下に置かれていました。そういうことから見ても、当時ユダの地を管理下に置いていたサマリアの総督たちというふうに見る見解が強いんですね。ですからサマリアっていうとどういう人たちですか。今まで皆さん学んできましたけども、どういう人たちのことでしたか。サヌバラテ、アモン人トビアに代表されるネヘミヤを憎んでいた悪い総督たち、そういう人たちがユダの地を牛耳っていたんですね。で、そういう人たちがですね、民に このような負担をかけていたんです。で、ここでですね、書かれている言葉ですね。ありますね。パンとブドウ酒のために取り立て、その上、銀40シェケルを取ったと書いてありますけども、実はですね、この言葉は、ちょっと、言語から見るとちょっと違うんですね。少し違っていまして、このヘブル語から見ますとですね、銀40シェケルを取った後、さらに、パンとブドウ液のために取り立てたっていうふうになるんです、正確には。ですから、40シェケルを取ったのに、もう取っているのに、さらにパンとブドウ酒のために税金を取り立てた。そういう意味を持っています。これはどういうことを私たちに言ってるんでしょう、教えてるんでしょうか。王への税金は、もう銀40シェケルで十分なはずなのに、この悪い総督者たちは、自分の欲望を満たすために、勝手に民から必要以上に取り立てていた。そういうことなんですね。王への税金にはもう40シェケルで十分なんですね。でも、総督者たちは自分の欲を持っていて、勝手にですね、民から取っていた。そういうことをしていたんです。ネヘミヤも総督でありました。ネヘミヤも総督でありましたから、自分の給料を民衆から取り立てた税金から得る権利が彼にも与えられていたんです。合法的な権利が与えられたんです。それにもかかわらず、ネヘミヤはこの権利を悪用するどころか、その権利そのものを完全に放棄したんです。この悪い総督と全然違いますね。本当に対照的だと思いませんか。ネヘミヤには他のこの悪い総督たちにはないものがネヘミヤの中にはあったんです。ネヘミヤにはこの悪い総督たちにはの中にはないものがネヘミヤにはありました。何なんでしょうか。ちょっとすぐ見てみますけども、ちょっとその前に次のところに行きたいんですけども、さらに15節の後半を見てほしいんですけども、さらにですね、しかもこの悪い総督に仕えている若い者たちは民に威張り散らしていた。そういうふうに書いてあります。この若い者たちが威張り散らしていた、この威張り散らすという言葉もですね、支配するとか征服するという意味を持っているんです。そしてこの若い者たちっていうのはヘブル語から見ますと、男の子とか少年とか青年、そういう意味を持っているんです。男の子、少年、青年に共通していることは何でしょうか。彼らは知恵に欠けているんです。知恵に欠けていて、慎むことを知らないんです。慎みを知らないんです。それを教えなくちゃいけない人がいるべきなのに、彼らは教えられてなくて、もう自分のやりたい放題にイスラエルのユダヤ人のために取り立てて、総督から何もその教えられてないから、自分で好きなようにこのユダヤ人たちを牛耳って威張り散らしていたんです。そうなんですね。しかし15節の最後見てください。ネヘミヤは続けています。しかし私は神を恐れてそのようなことはしなかった。神を恐れてそのようなことをしなかった。そういうふうに付け加えているんです。さっき言いました、私は何がネヘミヤの中にあって他の総督たちの中にはなかったんでしょうか。答えは神への恐れです。神を恐れる心がネヘミヤにはあったんです。ですからネヘミヤは自分でもそのようなことはしなかったし、また自分に仕える、ネヘミヤにも自分に仕える若い者たちがいました。そういう若い者たちにも教えて、そのようにはさせないようにしていたんです。先週のメッセージでもですね、皆さん覚えてるでしょうか。私たちは人を恐れるのではなくて神 恐れなさい。そういうことを学びました。人ではなくて神を恐れなさい。でも一体じゃあ神を恐れるっていうことは一体どういうことなんでしょうか。神を恐れるってことは一体どういうことなんでしょうか。ここに書かれているこの恐れるという言葉にはですね、実は敬うまたは尊崇するという意味が含まれているんです。敬うとか尊崇するという意味が含まれているんです。皆さん、恐れるっていうと怖いから恐れよう、罰が怖いから恐れよう、裁きが怖いから恐れよう、そういう否定的な思いを持って恐れることがあると思うんです。でもネヘミヤはそのように罰が怖いから、裁きが怖いから恐れるという否定的な恐れではなくて、神様が敬われるべきでお方であるから、敬われるに値するお方であるから恐れる、そしてそのしもべとして行動を持って言動を持って態度を持って敬いたいというそういう願い、肯定的な心を持って神様を恐れていたんです。ですから否定的な恐れじゃないんです。怖いからじゃなくて、神様が敬われるべきお方であるからというそういう肯定的な意味を持って心を持って神様を恐れていたんです。皆さん考えてみますとですね、罰が怖くて裁きが怖くて恐れる、怖くて恐れることっていうのは大変自分勝手の恐れなんです。自分勝手の恐れなんです。どうしてそう思いますか。なんで自分勝手なんでしょうか。罰や裁きを受けずに済むのなら恐れない、そういうふうになるからなんです。皆さん、例えばですね、学校で先生がいて、先生がいるときは子供たちは恐れるんですね。罰が怖いから、なんかディテンションがあるから恐れてしっかりとやります。でも先生が去って自習になったら子供たちはどうなりますか。暴れて、先生がいないから自分の好きなようにしろ、自分勝手にしよう、そういうふうになるんじゃないですか。それと同じなんですね。私たちも、もしでもね、子供たちに、その先生に対する本当の意味での敬う心があったら、先生がいなくても、実習になっても、しっかりと勉強するんじゃないんですか、静かに。私たちにも、の神様に対する恐れに対しても、そのことが言えると思うんですね。私たちは、罪が怖いから、罰が怖いから、裁きが怖いから、神様を恐れる。それであってはいけないと思うんです。それよりも私たちは、神様が、敬われるために、本当に素晴らしい方であるから、敬われるべき方であるから、本当に私たちのすべてをもって、神様を恐れたい、敬いたい、自分のすべてをもって、神様を崇拝したい、そういう恐れがなかったら、私たちは自分勝手になってしまうんです。私たちが好きな時に神様を恐れることになってしまうんです。それであってはいけないんですね。もし私たちが神様にその敬われるべきお方であるから神様を敬おうという気持ちがあるんであれば、それは自分勝手な恐れじゃなくて神様を中心とした恐れです。そしてその恐れには耐えることがありません。なぜでしょうか。それは神様が敬われるべきお方でなくなることなどないからなんです。ですからずっと私たちはの中には恐れがあるんです。一時的なもんでもないんですね。自分の気分ではないんです。一定した恐れが私たちのうちにあるんです。さあ、ネヘミヤが放棄した権利のリストはさらに続いていきます。16節を見てください。16節でネヘミヤは続けていっています。また私はこの城壁工事に専念し、 私たちは農地を買わなかった、そういうふうに言ってるんです。ネヘミヤはここで何を言っているんでしょうか。私は城壁工事を専念し、私たちは農地を買わなかった。これはですね、ネヘミヤは城壁を修復することで収入も得ていなかったし、またお金を貸している人たちから担保として彼らの農地も買い取っていない、そういう意味なんです。先週のメッセージ覚えていますか。ネヘミヤの時代、この時代、問題は何だったでしょうか。それはお金のある裕福なユダヤ人たちがお金のないユダヤ人たちにお金を貸していたんですね。そしてお金を借りていたユダヤ人たちがお金を返すことができない、裕福なユダヤ人たちにお金を返すことができないときに、担保として自分の土地とか自分の畑とか、また最悪の場合には自分の子供たちを奴隷として捧げなくちゃいけなかった、そういう状況の中にあったってことを覚えてるでしょうか。で、ここに書かれているこの農地を買わなかったっていうふうに16節に書かれているこの買わないっていう言葉もですね、実は買い取るっていう意味を持ってるんです。ですからここでもネヘミヤ言っているんです。私たちは城壁に、を再建することでお金も得なかったし、収入をする金儲けのためにしているんじゃなでもないし、またお金を貸している人たちから担保として彼らの土地も買い取っていないんです。ここでもネヘミヤはその合法的にその農地を買い取る、そういう権利も与えられていたんだけども、その権威をも放棄しているということをネヘミヤはここで言っているんです。またここでですね、16節でネヘミヤは付け加えているんです。また私に仕える若い者たちは皆工事に集まっていた。これもですね、何をネヘミヤはここで言っているかというと、若い者たちがネヘミヤのところにもいるんですね。ですからその、ね、若い者たちもネヘミヤを見習って、そのお金を貸している人たちから何かを買い取ったりとか、そういうことをしていなかった。ネヘミヤの神を敬う姿を見て、ネヘミヤに見習ってそういうことをしていなかったんです。そういうちょっと考えてみますと、15節に書かれているそのサマリアの総督たちに仕えていた若い者たちは何をしていましたか。もう買い取って、その悪い、もう慎みがなくですね、知恵に欠けて自分のやり放題にしていましたね。それはサマリアの総督たちに神に対する恐れがなかったからですね。でもネヘミヤについている若い者たちはネヘミヤに見習ってそういうことはしなかった。それはリーダーであるネヘミヤの神を敬う姿を見て見習っていたからです。皆さん、あなたはですね、日頃、あなたもですね、皆さんもリーダーなんですよ。毎日の生活の中にあって、父親でしょ、母親でしょ、教会のリーダーではありませんか。スモールグループのリーダーではありませんか。また信仰の先輩ではありませんか。あなたはそのようなリーダーとしてですね、あなたの導きを必要としている人たちの間で神を心から敬っていますか。さっきも言いました、その敬うっていうんですね、それが本当の恐れなんです。罪が怖いから、罰が怖いから神様を恐れようじゃなくて、皆さんは神様が素晴らしい方で、敬われるべきお方であるから恐れよう、そういう心から思って人々を導いていますか。私たちの周りにいる人たちは、私たちの行い、私たちの言葉、私たちの態度をいつも観察しています。特にですね、お父さんお母さん、どうですか。子供はよく私たちを見てますね。私も3歳、もうすぐ3歳になる子供がいます。時々びっくりすることを言うんですね。なんでこんなことを言うんだろう、気をつけなくちゃいけないなと思うんですね。 そのような子供たちにですね、皆さん、お父さんお母さん、よくこういうこと言っちゃうんじゃないですか。神様が怖いから恐れなさい、神様怖いんですよ、罰が怖いからやめなさい、そういうふうに注意言っちゃうんじゃないですか。でもそれは正しいと思わないんです。子供たちに神様に対する恐れを教えるんであれば、神様はそういう否定的な、神様が怖いから、神様の罰が怖いから、そういうようなことではなくて、神様は本当に素晴らしいんだよ、神様は私のためたちのために死んでくださったイエス様なんだよ、私たちをに敬われるべき方なんだよ、そういう方をあなた君の言葉を持って、君の行動を持って恐れなくちゃいけないんだよ、そういうふうに肯定的に神様の教えを恐れることを教える必要が私たち親にはあると思うんです。そのように同じようにですね、私たちの周りにいる人々に、神様が怖いからじゃなくて、神様が敬われるべきお方であるということを教える必要があると思います。第一テモテの4章12節、第二テモテの4章の12節にこういう言葉があります。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい、かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも清潔にも信者の模範になりなさい。皆さん、この言葉を見てこういうふうに言わないでください。あ、これは年が若い人にとって言われている言葉だ、そうじゃないです。これはですね、年が若いから、若い人はね、ですね、私はリーダーじゃないから模範になれない、そういうふうな言い訳をする人たちがいるんです。ですからここで言われているのは、年が若いから、若い人にこういうふうにもし言われているんであれば、年がいっている年配の人はなおさらなんですよ。なおさらこのように言葉にあって、態度にあって、愛にあって、信仰にあって、清潔にあって、模範にならなくちゃならないんです。そしてどうしたら模範になることができるんでしょうか。その原点は神様を恐れることからです。神様を敬って恐れることから始めなくちゃいけないんです。さあ、ネヘミヤの放棄した権利のリストはさらにここで続いていきます。見てください、17節18節を見てください。ここでですね、ネヘミヤ続けて言っています。17節18節、ユダヤ人の代表者たち150人と私たちの周りの国々から来る者が私の食卓についていた。それで1日に牛1頭、襟抜きの羊6頭が料理され、私たちのためには鶏が用意された。それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒をたくさん用意した。総督であるネヘミヤにはですね、責任としてこのように豪華な祝宴を催すことが入っていたんです。で、これはですね、皆さんが家で開くパーティーのようなもんじゃないんですね。代表者たちが150人、ユダヤ人の代表者150人、またそれプラス外国から来客者が来て、それを楽しませなくちゃならない、そういう総督としての責任があったんです。そのためには牛を出したり、丸一頭出したり、羊を出したり、鶏を出したり、また10日ごとにですね、このようにブドウ酒がこう用意しなくちゃいけない。お金がかかるんです、食料お金がかかるんです。本来ならですね、このように祝宴にかかった費用を民から取り立てた税金で賄う合法的権利がネヘミヤに与えられていたんです。取ってよかったんです。費用にその賄うために民から取ってよかったんです。しかしながら、ここでも彼は再度この権利を放棄したんです。その理由が書かれているんですね。その理由が18節に書かれているんです。18節の後半を見てください。それでも私はこの民に重い労役がかかっていたので、総督としての手当を 要求しなかった。重い労役が民にかかっていたから、そうしなかった。言ってるんです。ここに書かれている労役っていう言葉は、奴隷となるという言葉から来ているんです。奴隷となるっていう言葉から、この労役っていう言葉が来ているんです。これは、ペルシャ、当時ペルシャ王国によって支配されているユダヤ人たちの悲しい姿が書かれているんです。ネヘミヤ書、今開いて、皆さん開いていらっしゃいますけども、ちょっと先に行って9章を開いてください。9章の36節、37節を見てください。ネヘミヤ書、9章、36節、37節。そこに、をちょっとお読みいたします。ネヘミヤ書、9章、36節、37節。ご覧ください。私たちは今奴隷です。あなたが私たちの先祖に与えて、その実りと、その良いものを食べるようにされたこの地で、ご覧ください。私たちは奴隷です。私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのために、この地は多くの収穫を与えています。彼らは私たちの体と私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは非常な苦しみの中におります。ねえ、ここにユダヤ人たちの叫び声があるんです。ねえ、ユダヤ人たちはですね、自分たちの故郷エルサレムに戻ることができたんですけども、そこで依然として奴隷なんです。でもですね、ここにも書かれているように、それはもともと彼らが犯した罪によるんです。罪のためにそうなってしまったんです。しかしですね、ここで、神はそのようなユダヤ人たちを悔い改めさせ、許し、慰めるために、ネヘミヤを導きとして起こしました。そしてネヘミヤもここで、その自分の召しに、神様からの召しに応えているんです。そしてその一つとして、ネヘミヤは自分に与えられている権利をすべて放棄しているんです。皆さん、今日の箇所はですね、これで終わっていないんです。今日の聖書の箇所はこれで終わっていないんです。最後に、ネヘミヤはこのように付け加えているんです。19節を見てください。私の神、どうか私がこのためにしたすべてのことを覚えて、私を慈しんでください。私がこのためにしたすべてのことを覚えて、私を慈しんでください。と付け加えているんです。なぜネヘミヤはこのようなことを最後に神様に願っているんでしょうか。ネヘミヤともある人が、神が私のことを覚えていてくださらないのではと、ここで疑っているんでしょうか。実際ですね、今日の聖書の箇所を振り返って読んでみると、ネヘミヤが自分の行動をあたかも弁護するかのごとく、まるで神の御前に自分自身を正しくするかのごとく語っているんです。ネヘミヤは、神様の前に自分をよく見せたくて、このようなことをしたんでしょうか。そうではないんですね。この19節に書いてある、私を慈しんでください。私を慈しんでくださいというこの言葉は、実は、自分に良くしてください。自分に良くしてください。そういう言葉なんです。これはですね、ここでネヘミヤがしていることは、神様を疑っているのでも、恩着せがましく、神様の前に自分を正しくしようとしているのでもなくて、自分に良くしてもらいたい、という心の内を神様に知っていただいているんです。神様に知っていただいているんです。自分に良くしてください、神様。そういうふうに言っているんです。これはまさにですね、子供が父親に親近感を抱いて、接するようであるんです。神様はあなたが子供が父親に 親しみを持って接するのと同様に、ご自分にも接することを望んでおられます。神様はあなたがお父さんに親しみを持って接するのと同様に、ご自分にも接することを望んでおられます。ガラテヤ人の手紙4章6節。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ、父と呼ぶ。御子の御霊を私の心に使わしてくださいました。ここに書かれているアバっていう言葉はですね、アラム語なんです。イエス様もアラム語を使ってましたけども、アラム語でお父さんという呼びかける親近感にあふれる言葉なんです。お父さん、皆さんも言うことがありますでしょ。呼びかける、そういう言葉なんです、アバ。このように私たちはお父さんということができるんです。そしてネヘミヤが神に知っていただいているように、私たちの願い事を知っていただくことができるんです。ピリピ人の手紙4章6節、そこでもこのように書いてあるんですね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、神に知っていただきなさいって書いてあるんです。知っていただくことは悪いことじゃないんです。でもですね、ここにも書かれていますように、感謝を持って捧げる必要があるんです。ということは、不平の言葉、心ではなくて感謝を持って、高ぶりの心ではなくて尊敬する心を持って神に知っていただく必要があるんです。皆さん、あなたは日頃感謝と尊敬心を持って、そしてその一方で親近感にあふれながら、お父さん、私のこの願いを知ってくださいと神様にお祈りをしているでしょうか。お父さん、神様にお祈りしてますか。神様は聖なるお方ですから、罪だらけの私たちがそうも慣れ慣れしく近づいてはいけないように思われるんです。そういうふうに思っちゃうんじゃないですか。そういうことが皆さんの中にもあるかもしれないですね。私は罪深いですから、神様のような人たちに慣れ慣れしくそんなことできない。でもですね、その一方で、ご自分の お一人子であるイエス・キリストをこの世に送られたほど私たちを愛しておられるんです。私たちのことを実の子として扱っておられるんです。そのことを忘れないでください。最後にヘブル人の手紙6章10節をお読みして終わりしたいと思います。ヘブル人の手紙6章10節、神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないんです。お忘れにならないんです。神様はあなたのなさったことを決してお忘れになりません。お忘れにならないんです。このお忘れない神様、お忘れにならない神様があなたによくしてくださるんです。このお父様にいつもよくしてください。親近感を持って、尊敬心を持って、私たちお祈りをしていこうではありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはお父さんといってあなたの御前に近づくことができます。私たちには良い行いする必要がありません。祭司を通してあなたに行く必要がありません。イエス・キリストが私たちの仲介者として、私たちとあなたの前にある罪を、隔たりを取り除いてくださいました。ですから私たちはあなたの御前にお父さんと今行くことができます。このことを感謝いたします。私たちもこのあなたがいらっしゃるのでいらっしゃいますから、イエス・キリストを通してあなたの御前にお父さん行くことができることを感謝いたします。イエスも弟という名前によってお祈りいたします。アーメン。
お体が眠りのない方はもう一度ご起立ください。
つまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた良いお限りなくありますように。アメン。